月テレの IBB ジャーナルの方ではお話をしておりますけれども、私もいろいろ環境に激変、まあ本当にライフスタイルがまたまた大きく変わってしまったということで、この5月1日から再び、ジャーナリストとして活動をフルスケールで再開したという話を、まあ今日はねのっけからさせてもらおうと思っておりまして、まあこの後テイクレの後にそのあたりの話を、まあしばらくやってみようかなというふうに思っているところでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まあそういうわけでありまして、まああの IBB ジャーナル、こちらあのこの間のやつをね、あのご覧いただいた方はお分かりだと思いますけれども、榎田新右衛門が世を忍ぶ仮の姿として日々働いていたのは何であったのかという、これがまあ種明かしがされたわけであります。何だったかというと、準公務員、まあ公務員と胸張って言えないんで準ずるの準がついてますよ、準公務員ということで、まあどこで働いてたかという具体的な場所は申し上げられませんが、大阪の中にたくさんある区役所の中の一つ、どっかの区役所です。で区役所の中の奥の院みたいなところがありまして、そこでいろんな企画だとかいろいろこう作業をするような、まあそういうまあオフィスがあるんですけど、まあそこで、まあ従事をしていたということで、まあ一応まあスペシャリストということにはなるんですけどもね、まあ、あのいろいろとこうあの面白い仕事をこうさせていただいたというところだったんですけども、まあ、あの IBB ジャーナルでも申し上げた通り、なんといってもですね、今あの野党ベンチャー令和新選組ともう完全にあの今戦闘状態に入れりということで、戦っておりますんで、まあどういうふうに火の粉が飛んでくるかわからないということがありまして、まあこれあのやっぱり公の場所ですからね、そこにそのまあ迷惑がかかってはいかんだろうということもありまして、今回その職を辞して、再びフリーランスというか、まあ完全に IBB 専属ということで、まあジャーナリストとして活動を再開するということだったわけです。まあとりあえずその話をお送りしていこうと思っておりますが、お相手は、こちら MLS は私榎田新右衛門ただ一人、そして、IBB 九州で聞いているのは多分この人だと思います、
キラウヤユコです。
キラさんもあれでしょ、もうそろそろ仕事辞めるって聞いてるんですけどあのなんかあの上司を殴って辞めていくっていう話聞いてますけど、頑張ってください。
はい、
あ本当に辞めるんですかまあまあともかく最初はねちょっとねもうちょい残ってくれないかって話になってたんですよ。で、まあ席だけ残して、まあいわゆる、出かけていく出勤する日数をうんと減らすっていうやり方もあるかなとは思ったんですけど、どうもね計画が立たないっていうところがありまして、まあこれはちょっとそのままだといろいろとそのなんですか、その令和云々だけじゃなくて、そのまあ勤務の日程自体にも迷惑をかけちゃうなということもあったんで、まあ、ここはも もう潔くちょっと身を引いた方が、まあ皆様のためになりますんで、ということもあって、まあ辞職をしたということでございます。で、まあそうしますとね、もうこの火の粉がどう飛んでこようが、もう私はもうなんていうこともありませんので、もう背後関係を気にする必要がないので、もうこうなったら好き放題やれるということで、本当に5月1日を期して、急に発言が攻撃的に変わってると思いますけども、まあとことんやっていこうというふうに思っております。まあ今日収録しておりますのは5月3日、5月3日土曜日なんですけれども、今日は憲法記念日、憲法記念日と言いますと、まあ日本国憲法にが制定された日なわけでありますけれども、まあこの、日本国憲法の第1条というのを皆さんはご存知だと思いますけれども、これは天皇について、記された、まあ条文なわけであります。護憲派と言われる人たち、憲法を守ろうという人たちの中には、護憲と言いながらこの憲法第1条を完全に無視して、そして、できればここの部分第1条は変えたくてしょうがないっていう、そういう輩がいるわけですね。だからそれに騙されちゃいけないぞっていう、そういう話なんですけど、まあ護憲の皮をかぶっておきながら中身は違う改憲論者、そんなのがおりますね。この近所に西中島というところがありまして、そこにいる一人のおばさん、これをその徹底追及していこうというふうに、まあ QIC ではちょっとトーン変わってきますけど、 IBB ジャーナルではこれからどんどんやっていこうと思っております。まあそういうことで、まあこの後また D 枠なんかでもそこら辺の話していこうかななんて思っております。じゃあ最初のお便りいきますよ。こちらは大阪市淀川区からいただきました。41歳純度の高い薬を作る人、ラジオネームファーマシスト X、
ありがとうございます。
たたたた大変です。阪急十三駅からもほど近い淀川河川敷に設置された十三船着き場、これ新しくできました。まあその船がそこに着くことができるというコンクリートでね、護岸がガチッと作られましてね。で、今後ここを拠点にですね、まあいろんな楽しいことをやっていくのだと大阪市大阪府などではアナウンスをずっとしてきたんですけれど、この十三船着き場は当初夢洲の万博会場行きの船が、3つの会社が1日8便を運航すると。まあ、これ一月で言うと約250便が運航される予定で、この淀川の上流にあたります京都あるいは枚方市からの船の乗り換え拠点として機能することが見込まれていましたが、船を運航しようという会社が皆無で一社もいなかったというですね、閑散としています。閑散としてますね。確かに閑散としてます。白い真っ白なコンクリートがこう、まあ美しいんですけど、あれなんなんっていう感じで。あれ何のために作ったものなのみたいな。みんなピンときてない。ちょうど阪急の、各電車、まあ一番よく見えるのは京都線ですね。京都線がまあ一番上流側走ってますんで、一番見やすいですね。京都線で見ていただくと、この十三船着き場がもう本当間近に見ることができます。ともかくここにその船着き場はできたけど船がいないというね。で、そしてここが賑わうことを当て込んで、約30のお店、全部で600席の屋台村、十三淀ヶ谷テラス。淀川じゃないですよ。淀ヶ谷。淀ヶ谷テラスを併設予定ですが、こちらも雲行きが怪しくなってきました。どうするつもりでしょうね、ということでいただきました。まあ、木田さんもね、何回も淀川に飛び込んだことがあると思いますけれども、どうですか？こう、船で下ってみたいですか？
何のための船着き場ですか？
いや、だから、通勤とか。鼻で笑ってますけど。例えば、淀川というのはずっと登っていけば京都まで行っちゃうわけですね。源流は、まあ、源流まで遡れば、まあ、琵琶湖ってことになるわけですけど。で、京都から船で、 まあ、行き来するというのは、これ、江戸時代は非常に活発に船が行き来してたわけですよ。物流や、あるいは人をこう乗せてということで。で、その途中、ちょうど真ん中あたりに枚方というところがありまして、で、そこも、まあ一つのその、なんて言ったんですかね、その船が着くところで、非常にかつて江戸時代なんかも賑わったところなんですね。で、そこで枚方に行きますと、クラワンカ船っていう船がありましてね。で、これ京都から、あるいは大阪からこうやって行った船に、その近づいてって、クラワンカ、クラワンカっていうふうに言いながら、そういう、要するに物売りが近づいていくんですよ。で、その船の中にはいろいろ弁当だとか握り飯だとかいろんなものがこう積んであって、まあ言ってみればコンビニエンスみたいなもんで、まあクラワンカ船が来るとその楽しいお食事ができるということで、これは名物になっておりまして、まあ今も枚方に行きますとクラワンカなんて書いてあるお店があったりするんですけど、そういった形で非常に水運というものが活発だった、かつて活発だった場所、これがその淀川なんですよ。で、まあそういうことです。それを復活させようってことです。
いや、僕は。
いや、だから、例えば、枚方あたりから、重曹まで行こうと思うと、枚方市駅から京阪電車に乗りまして、で、京阪電車で淀屋橋まで来ます。で、淀屋橋で、大阪メトロ、そうですね、まあ、御堂筋線に乗り換えて、西中島南方、まで来ますね。で、西中島南方駅から5分程度歩きますと、阪急京都本線の南方駅がありますんで、そこから一駅、梅田方向に走っていただきますと、重曹ということで、結構めんどくさいわけです。ところが、この川で行けば、1本で、枚方から重曹まで行くことができます。便利ですね。
結局、はい、結局、あれ交通の便というか、渋滞とかがそういうのがなくなるとか、そういうことですか？
まあ、もう、交通渋滞は関係ないですからね、船ですからね。きっと喜ばれるんじゃないでしょうか。鼻で笑ってますけど。まあ、要するにそういう。
行かない、
行
かないってことですね。
これ船でね、通勤とかしてる場所は日本にないかって結構あるんですよ。で、結構あるんですけど、そういう場所っていうのはどういうふうなことかっていうと、まず本数が桁違いで多い。まあ、要するに10分に1本ぐらい出てたりする。それと安い。100円とか200円ぐらいで行ける。で、要するに電車とかバスとか自家用車よりも、時間は若干かかるんですよ。船っていうのはスピード遅いですからね。で、そうなると、まあ、そこに優位性を持たせるとなると、やっぱりこう安いとか、あるいはまあ、便利っていう、言ったことでしょうね。で、いろんなそういう優位性が求められるんですけど、ここは役人が考えてるので、優位性というものを全く考えてないですね。なので、おそらく、船も新造することになるだろうし、そしていろんなことでコストがかかってくるので、おそらく枚方から、この重曹までやってくるだけでも、1000円ぐらい飛んじゃないですか。おそらく。安くて。乗らないですよ。で、よっぽどじゃないと、よほどなんかこう花火大会とかそういう時じゃないと、多分賑わないだろう。だから先のこと何にも考えてないなというふうに思いましたね。これは絶対失敗すると私言ってたんですよ。で、さらに言うと、重曹から、さらにこう下っていって、なんですか、夢島の、万博会場まで結ぶっていうそのプランも、淀川を走る、川を走る船と、まあ、大阪湾出るわけですね。海に出るわけですよ。で、海を走る船と、川を走る船ってのは根本的に設計が違うんですよ。で、両方を兼用でやるってなったら、それ特殊な形状になってくるっていう可能性があって、船が高く着くわけですね。設計とかが。まあ、そこら辺についても全くクリアされてなかったですから、まあそういったこともあって、この重曹船着き場を使いたい、船会社さん、名乗り上げてくださいって言って、はいどうぞって言ったら、一つも手が上がらなかったという、そういうことですね。で、この、河川敷の賑わいを見込んでおりまして、先ほどもお便りの中にありました、約30の店舗。まあ店舗ってあってこれ屋台です。完全に博多の屋台をイメージしているようなんですけど、で、約600の席が、まあ、作られる屋台村。 重曹淀ヶ谷テラス、まあ、これがその重曹船着き場の真横にできるんですけれど、これ年間30万人という動員を見目論んでいるということですけど、もう本当に鼻で笑ってしまうんですけど、これどうするんですかね。ちなみに、これ淀川区役所が言ってるところによりますと、4月に一部開業、5月に本格開業と報じられておりましたけど、何にもやってませんよまだ一つもできてないですよ。開業は遅れる見込みであると。で、船の就航についても何も聞いてないので分かりませんと。要するに区役所じゃもう聞かれても分かりませんという、そういうもうあの状態だそうであります。すごいですね。これ、金かけて作ったのはいいんですけど、ただですね、これ企画自体は悪くないと私は思ってまして、船を使うって、その船着き場をそこに作るっていうのは、実はこれ防災上の観点もあるんですよ。道路だとかが、壊滅的な状況になった時に、船でその物資を運搬するって、その船が着く場所っていうのがあるかないかで、それの効率が全然変わってくるんですね。なので、各地で、まあ、東京なんかもそうですけど、船が、船でその川とかでその運搬できるような、そういう設備というのを作りたがってるところは結構あるんですよ。まあもちろんすでに作ってるところもありますけど。で、その時にさ、防災用っていうと、いざ有事の時しか使えなくなっちゃうんですけど、これが一般的な、例えば、その通勤用であるとか観光用であるとかいろんなことっていうことでやっていくと、多目的ってことになると、まあ普段使いができるということで、まあそれをその転用させたいという考えを持っているところは、結構ある。で、大阪ももちろんそういう災害、防災上の観点で船着き場が必要であるってことは前から言ってて、それに今回この万博ってのが、まあ、出てきたんで、万博にかこつけて予算を組んで一気に作っちゃったということです。で、これ重曹の船着き場だけじゃなくて、その枚方だとか、それ上流だとかにも作ってるわけで、で、しかも、その途中に、淀川の場合は大きな堰があるんですね。で、堰を越えていかなきゃいけないんで、船が。そのためには、上流と下流で、堰をこう、隔てて、水位、水の高さが異なりますので、そこを船が行くためには、一回、校門って言うんですけど、前にも扉があって、後ろにも扉があって、一遍船が入っていくと後ろの扉が閉じて。で、そうすると、その中に注水するんですよ。水をどんどん入れると水位が上がっていきます。上がっていって上流と同じ高さになったところで上流の扉を開けます。そうすると船がまっすぐ進んでいけると。そういう、まあ言ってみれば船のエレベーターみたいなもんですけど、これを、上流に作りました。で、今回ちゃんともうできるようになったんですよ。なので、素晴らしいんです。だからこれ活用するべきなんですけど、そこら辺のプランが非常に甘かったっていうことかなというふうに思いますけど、もったいねえなというふうに思っております。まあ、ともかく絵に描いた餅ですよね、これね、完全にね。これもうちょっとちゃんとした人をこう、えのきだしんえもんさんみたいなコンセプターを加えないと、やっぱダメですぜ、大阪は。本当に。頭悪すぎるなと思う。続いて、東京都小金井市からいただきました。59歳、やぶそば、常連のやぶ医者、ラジオネーム、滝一美草。
ありがとうございます。
フジテレビがハラスメント根絶宣言を発表。全社員に、この宣言に賛同するという、その署名を求めております。今後、フジテレビが復活することがあるのでしょうか。テレビはどうなっていくのでしょうかということでいただきました。まあ、木田さんも署名するそうですけど、どうですか。
いや、何も署名はしませんけど。いや、
もう今後ハラスメントはしませんという ことで、署名を、うちも作りましょうか、これ。IBB ハラスメント根絶宣言というやつを作ってですね、全社員に、賛同する署名を求めるという、これちょっと前島代表に提案をしていきたいなと思いますけど。まあ、今回また社長が変わったりするんですけど、果たしてこれでなんとかなるのかなっていう、私は無理じゃないかなというふうに思うんですけども、そもそももうテレビというもの自体が、どうなんですかね。木下さん、今週、まあ、この1週間こうしっかり見たテレビ番組ってありますか。
テレビ番組、
ね、テレビですよ。ネットとかじゃなくてテレビ、
TVerでドラマを見てるだけ。
ああ TVer で 何のドラマを見たんですか。
ソロ活、
ソロ活女子のすすめ、
はい、
ああテレビ東京、
はい、
はい、熊本ではやってないはずですね。
はい、ええと、あの小泉今日子の、
ああなんかやってるね、
はい、それぐらいか、はい、
ああだから偏ったものをご覧になってるんですけども、
はい、
まあということは地元のそのテレビ局、その TVer じゃなくて、いわゆる電波をキャッチしている方の普通のテレビの方でテレビというものを電源を入れた時間は何分ぐらいありますか。
まあ朝からのあの BGM 的にあのテレビニュース番組というかいう朝の番組はつけてますけど、
まあ時計代わりとかね、よく
時
報をこう見るためにって、時報っていうかその時間をね、ええ、
はい、
ええ、であの決まったチャンネルとかありますか。
一応フジテレビはつけてますね。
これあのあえて TKU テレビ熊本と言わないところはどうしてなんでしょう。
いやいや、まあ
フジテレビは見とらんと思うばい。熊本じゃフジテレビは映らんばい。あ、でも BS フジだったら映るか。まあまあいいや、どうぞ。
はい、以上です。
BS は見ないですか。 BS BS CS
BS は見ないです。
はい、
BS は見ない。
見ない。ああ、あのまあアンテナはあるの、そもそも BS の。
ありますよ。
あるのね。はいはい。うちはないんだよ BS が。もうこっち大阪に来てから BS 見なくなっちゃったもん。であの BS が見たくて前あの G スタのあそこを借りたんだけど、あの衛星アンテナ完備って書いてあったから、そしたら大嘘だったんだよね。結局見れねえじゃんっていう、話になったことありまして、まあともかく、まあテレビを見ない人がもうめちゃくちゃ増えちゃってるわけですよ。でそこへ来て、まあ今そのソロ活女子のすすめ、これは結構人気っていうか、まあ非常にこうあのニッチなそのリスナー視聴者をまあ掴む見事なテレ東のあの戦略なわけでありますけど、やっぱりなんていうか優れたコンテンツっていうのを作ってるのはもうテレビじゃないもんね。例えばそのネットフリだとか、あるいはもうユーネクストとか、そのまあ、今回 DMM.TV ですか、あれも出てきましたし、でまあ、 あの金はかかるんですけどね、 それなりに。私ももうあのネットフリなんかもう何年も入ってなかったんですけど、今回あの新幹線大爆破を見るために仕方なく890円だから払ってるわけですよ。で昨日それをあのさあ見ようっつって 見始めたら5分ぐらいであの焼酎が効き始めてしまいまして寝てしまったというですね。まだ見てないんですけど。であと DMM の方ではあのノンが主演しているあの殺し屋をやるやつがあるんですよ。これがあの6話連続だったんですけど、もうかなり面白くてですね、これあのまあ制作してるそのスタッフの中にあのまあ私がちょっと関わりかけた映画のまあ、あのスタッフの方がいてちょっと連絡いただきましたね、結構よくできてますんで見てくださいみたいなメールをいただいたもんですから、これは見なきゃと思って、それで、DMM はあれいくらって500円だか600円だかです、ね、意外と安いんですよね。あそこ払って、最終話まで見ました。非常に面白かったですね。でもう一個前から入ってるのは UNEXT。ユーネクストはまあこれでだいたいユーネクストだと TBS とテレ東のやつはだいたい全部見れるんで、それとまああそこはもともと有線がやってるっていうのがあって、まあ国内てなんていうかな、日本映画とか、あるいはこう日本国内で作られたあのピアフィルムフェスティバルとかに出てくるようなそのまあインディーズ映画だとか、そういったのも結構積極的に配信してるので、私はユーネクストをずっと使ってたんですけど、まあまあそれはその間違いなかったなと。かつてあったパラビっていうのがありましたけど、その、TBS とテレ東の番組を配信してたサイトですけど、パラビを、まあ、飲み込んじゃいましたから、UNEXT が。なので、日本国内では UNEXT なんて言ったと今より強いですよね。で、これと、その、Amazon プライム、 アマプラも CM 入れるようになってきて、ちょっとなんか状況変わってきたかなというのはありますけど、もうほとんどの方はもう今ネットでご覧になっている方が多いんじゃないかと思いますね。で、バラエティなんかではそのオンタイムで見ないで、まあそのキラさんみたいに TVer で見る人とか、あるいはまあ、もともとテレビの中に録画機能がついているから、録画でご覧になっている方もいるんでしょうけれど、まあ、落ち着いてテレビの前にこう、ドカッと、その、居座って、そしてその、ね、番組表、タイムテーブルの通りの時間帯でご覧になるって方は、まあ、例えばスポーツ中継だとか、そういうものでない限りはなかなかいないかもしれないな、というふうに思いますね。しかも地上波では、まあ、スポーツ中継もだいぶ減ってきましたし、そういったやつももう下手するとネットの方が充実してたりするというのがあって、そうなるとフジテレビどうなるのよっていう、まあ僕はあんまりこれをこう復活できるような明るい未来は見えてこないんですけどね。まあ結局いろいろとこう会社を細切れにしていくっていうか、各部門を切り売りしていくしかないのかなっていう気がしますし、それとやっぱり持ち株会社制に移行したので、ほとんどの東京在京のキー局なんていうのはとなると、これもやっぱりその持ち株っていう株式の優位性が非常にこう高まってるというか、まあ、結局株主をいかに守るか、株主にいかに配当を払うかみたいな話になってきちゃうんで、本当の意味でその入ってきた収入を逆に今度その投資というか、自分のところの番組の制作費にかけるとか、そういったものがあんまりできなくて、やれるとしたら映画でそのテレビのまあヒットしたドラマがもしあれば、それの延長線上のまあ続編みたいなものを映画でやるという、まあ一つのまあそういうビジネスモデルが出来上がってますけど、それでやるっていうしかないのかなとも思うんですが、まあ中ってこれも必ず当たるわけではないし、例えばね、フジテレビが金出してるやつの中では、まあ、三谷幸喜さんの作品なんか非常に多いわけですけど、この間ね、まあ、半年ぐらい前でしたっけ、長澤まさみさん主演の、すおみの話をしようっていうやつでしたっけね。あれも、どちらかというとこけましたからね。だから、難しいんじゃないかなというふうに思いますね。で、TBS が作ったラストマイルというやつも、この間ようやく私は見たんですが、非常に内容的には優れていて、TBS のヒットドラマのアンナチュラルとMIU404 の、まあ、世界観、その世界の中での別なサイドストーリーという形になっていくんですけど、それまでのその続編は映画っていうのと違って、で、かといって、全然関係ないスピンオフになってるわけでもなくて、うまい構成で作ったなと思って、これは、今後こういう形は、また出てくんじゃないかなというようなちょっと予感がしておりますけど、結局、でもテレビじゃないんですよね。他の、まあ、その映画とかそういうネット、そういったところに、そのビジネスのそのチャンスが移ってきてるなという気がしまして、まあ、どうなるのかというところであります。キラさん、最近映画館行きました？
行ってないですね。
映画はもう何ですか、ネットで見てますか？
映画、いや、ネットでも見てないですね、映画。
有料チャンネルとか入ってない、どこも。
入ってないです。
ああ、けしくしゃ。入れよかったい。今入らんとどうしようもなかったい。
今入ってない。
ああ、そうっすか。ということでございまして、まあ今後テレビの命運やいかにと。やっぱね、もうダウンサイジングするしかないと思うんですよ。やっぱりもうリストラするしかないでしょ。ほんで、給料も下げるしかないですよ。で、で、そんで、番組の質だけを上げていくっていう、その、売り物は何なのかっていう、その番組なんですよね。コンテンツの質を上げていかないことには、もう、どんな頑張ったって無理ですから。で、そのためには余計な金食い虫はやっぱり削るしかないんですよ。で、そして、資本をどこに投下していくかっていう、 でそういうことだと思うんですよね。であと、まあ、放送局なんかはもう素晴らしい機材をこう何億円というやつをバガスカスこの用意するわけですけど、今やそれに匹敵するような道具って何百万でかでもう用意できちゃうんですよ。で、まあ、うちなんかもそうですけど、うちで使ってる機材って普通にあのテレビ局で流せるクオリティで作れるんですよね。で、なのでうちでそのまま作って持ってったら、あの流そうと思えば流せるんですけど、なので、じゃあうちのそういう装備はそんなに何億もかかってるかって言ったらそんなかかってないわけで、何百万かで揃っちゃってるわけですよ。なので、もうそういうふうにしていくしかないんじゃないかなと思うんだけれど、さあどうでしょうかというところでございます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介していこうと思います。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ぽっきり、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。